リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴を様々な視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。
改めまして、本日は中井玲子でお送りいたします。そしてこの番組のレギュラーゲストをご紹介いたします。舞鶴で様々な観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組では舞鶴散歩人さんが舞鶴の歴史、伝統、伝説、民話を紹介しているホームページ舞鶴ウォーカーをもとに、リスナーの皆さんからの伝説、民話の朗読劇も募集しています。そして今日のテーマは河原の湯船です。柴田学さん、早速ですが河原の湯船について少し教えていただけますでしょうか。
はい、今日はね、ほら皆様ご存知の、はい、もみじの名所と知られるね、
はい、
河原の金剛院、
はい、綺麗ですね。
特にね、はい、はい、あのいろはもみじとね、
はい、
それからあの三重の塔、
はいはい、
これがですね、河原公園のね、この周囲の景観と溶け合って、はい、そしてまたいろんなパンフレットにもね、
はい、
この場面が登場してですね、
はい、
で訪れる人の心を引きつけ、
はい、
またねカメラマンにとってはね、カメラのスポットにもなっていますよね。
はい、はい、
で秋の紅葉、
はい、
春の新緑、
はい、
ね、
そうですね、
それから夏のね、この、爽やかな風、
はい、
それから冬の雪景色、ね、本当にね、四季折々の、ね、景観が人々を魅了してね、
はい、
多くの行楽客でにぎわい見せます。
はい、はい、そうですね、本当に。
でね、この金剛院のね、はい、公園の奥にあるね、
はいはい、
駐車場に車を止めてね、
はい、
私ね、山道をずっと歩いてきました。
はい、
はい、そうしますとね、屏風のようにそそり立つね、
はい、
岩肌が見えてくるんですよ。
はい、
はい、で現在は使用されてませんけどもね、
はい、
昭和30年代から昭和40年代にかけてね、
はい、
なんとここ建築用のね、
はい、
採石場の跡。
あ、そうなんですか。
はい、そういうふうに聞いております。
は
い、
そうですか。で
実はここはね、なんと気の遠くなるようなね、
はい、
昔からの記憶をね、
はい、
記録している場所なんですよ。
ああ、そうなんですね。ああ、
と言いますのはね、
はい、
なんと2億年前、
あらま、
ねえ、
はい、
これのね、海のサンゴ礁がね、
はい、
形成したという、
うん、
アラクラ層というね、
はい、
石灰岩でね、
はい、
できたみたいでね。
ああ、そうですか。はい、
であるね、地学に詳しい人から、
はい、
いろんなねお話を伺うチャンスがあってね、
はい、
その中でね、なんとここでね、
はい、
発見された、2億 数千万年前、はいはい、驚いてね、ちょっと下かんでますけどね、はい、海ユリのね、
はい、
化石をね見せていただいたんですよ。
へ
え。ユリの名前がついてるからね、
はい、
と植物じゃなくて、
はい、
実はほら人手とかね、
はいはい、
ウニ、
はい、
この仲間らしいんですけどもね、
はい、
はい、でなんとほら恐竜がね、
はい、
うん、繁栄した時代、
はい、
中生代というね、
はいはい、
を代表するアンモナイトとかね、
はい、
から二枚貝の化石、
はい、
それからね海岸の浅瀬で、
はい、
海底にこう刻まれたね波の跡が固まってできたね、
はい、
はい、波の化石 と表現されているね、
はい、
化石レンコンなんかも見つかってるんですよ。
じゃああの辺りは海だったんですかね。
そうなんです、驚く中でね、
はい、
はい、で遠い昔にその海が隆起して、
はい、
今のね、はい、金剛院の裏山ができたと聞いてます。
ああ、そうなんですね。
でここにですね、はい、河原川というね、はいはい、あの川があって、
はい、
でなぜかね、
はい、
湯舟橋というね、
うん、
名前の橋があるんですよ。
はい、
ね、
あ、それが今日のお話に続く。
そうなんです、この遠いね昔の山と、
はいはい、
なんとなんか関係があるんでしょうかね。
わかりました。それでは早速ですが、ラジオネームおつぎさんから投稿いただきましたラジオ劇河原の湯船、お聞きください。昔々河原の今の金剛院があるあたりの奥の林からお湯が湧き出ていたそうです。この地に金剛院が創建される前、この地域は湯船と呼ばれていました。ここに移り住んだ人たちは荒れ地だった土地を耕して、田んぼや畑にして米や作物を作っていました。田んぼや畑が合うところの奥には林があり、そのまた奥の方からは清くきれいな水が地中から湧いて出て流れてきました。それは夏は冷たく、冬は暖かい清水でした。その清流の少し下のところからはお湯も湧き出ていましたので、村人は田んぼや畑仕事で疲れた体をお湯に浸かって癒しておりました。
いやー、田んぼでの仕事は疲れるが、こうして湯に浸かれば癒されるの。
そうだの、今日もちょうどいい湯加減に体の汚れも疲れも取れて極楽じゃの。
それにこの湯は病にも効くし、足腰が悪い人にはとてもよく効く良いお湯だったので、近隣にも伝わり、隣の若さからも足を運んでくる人もたくさんいるほどのありがたがられるお湯でした。しかしお湯が湧き出ているところから下流の地域の人たちは嬉しいことばかりではありません。田んぼにお湯が入ると田植えをした稲がうまく育たず枯れてしまうのです。
また稲が枯れてしもうた。お湯が入り込むせいだ。どうにかならんのかの。
お前さんところもか、わしのところもダメだ。なんとかお湯が田んぼに入らんようにせんとの。
なんとかして湧き出る清水だけを田んぼに入れる方法はないものか。米を作る仕事をしている人たちはあれこれ試してみました。
囲いを作ってみてはどうかいの。
ダメです。お湯が流れてこないように囲いを作っても下をくぐってお湯が入ってきます。
用水路を作ってはどうかいの。
ダメです。用水路からあふれてお湯は流れ込んできました。どうやってもお湯が流れ込んでくるので、みんなはほとほと困ってしまいました。みんながどうしたものかと話し合っていると、そこへ通りがかった旅のお坊さんが言いました。
お湯を止めたいのじゃな。菖蒲を植えるとお湯が止まると聞いたことがあるぞ。
おお、そうですか。それは良いことを教えてもらった。早速やってみることにしよう。
それは良いが、家福はあざなえる縄のごとし、良いことも悪いことも起きることを忘れるのじゃないぞ。
村の人たちはお坊さんの言うことを聞いているのかいないのか、早速菖蒲をお湯の湧き出ている場所のすぐ下あたりに植えました。菖蒲はお湯にも強く大きく育ちました。そのおかげでお湯の流れは止まり、下流には流れてこなくなりました。その後は豊作に恵まれたということですが、その代わり
お湯は湧き出なくなったそうです。お次さんからご投稿いただきました河原の湯船でした。ラジオ劇への出演者、島田さん、分かっていただけましたでしょうか。
誰でしょうね、今日はね。
スペシャルゲスト、
はい、
声で分かっていただけたと思うんですけど、ね、
皆さんご存知だと思いますよ。
はい、
はい、
嵯峨根美智子さん、パーソナリティの、
はい、
FM 舞鶴で大活躍の嵯峨根美智子さんに本日ご出演いただきました。本当ね、もう今日はスペシャルでしたね。
そうですね、はい、今日は本当にスペシャルゲストでね。
はい、はい、では、あの、この作者のお次さんにもご出演いただきまして、本当にあのスペシャルだったんですけど、どうですか、あの、柴田さん、今日は。
そうですね、で今日の、ね、お話は、はい、ほら、河原川のね、はい、下流の人たちはね、
はい、
稲がうまく育たずに困っていた、
はい、
でお湯の流れが止まってね、
はい、
下流の人たちは問題解決できたんですけどもね、はい、上流ではね、ほら、はい、畑の仕事のね、力を癒してくれた、うん、
はい、
のにお湯が止まってしまったというね、お話、はい、でほら、お坊さんが言ってたでしょ、難しい言葉なんですけどもね、
はいはい
はい、家福はあざなえる縄のごとし、
はい、
なんて言いましてね、人間の不幸と幸福はね、
うん、
こう寄り合わせた一本の、
はい、
ね、縄の表蔵のように交互に来るもんやと、
はい、うん、そうですね、
災いが転じて福が来る、
はい、
福が転じてね、災いとなるということでね、うん、
はい、
良いことも悪いことも起こることの例えをね、
はい、
このお坊様が教えてくれたのかもしれませんね。
そうですね、それとまた、あの、金剛院の奥でお湯が沸いてたというのも本当に驚きですね。
ねえ、ねえ、うん、でね、うん、
はい、
境内の周辺はね、
はい、
この歴史的遺産の金剛院とね、
はい、
から密接に結びついたね、
はい、
地域の自然環境を保全するためにね、
はい、
ちょっと難しいんですけどもね、
はい、
京都府歴史的自然環境保全地域、
はいはい、
なんね、指定されておりましてね、
はい、
この豊かな自然をね、守って、はい、
うん、
そして水辺の生き物のね、
はい、
生きる環境をね、保存する地域になってるんですよ。
そうなんですね、だからもう本当に美しい景色が本当に四季折々楽しめるという。
そうなんですね、
はい、
でこの駐車場のね、河原川に沿ってずっと歩いていきますとね、
はい、
間伐材、ほら、ご存知でしょ、
はいはい、
この成長に伴ってね、
はい、
込みすぎた林の立ち木をね、
はい、
こう抜き取ってする、はい、この間伐材を利用してね、
はい、
私も初めて見たんですけどもね、
はい、
なんと木製のね、
はい、
地産ダムがね、設置されてるんですよ。
そうですか、木製の。
はい、でね、コンクリートやね、はい、鉄など限りある資源をね、節約したり、
はい、
からこの荒廃した森林がね、間伐されて蘇ったりということでね、
はい、
人と自然の優し
い、
この防災機器のね、
はい、
整備がされてる。
あ、
こんな場所でもあるんですよね。
そうなんですね、本当木製ということはちょっと古い時代から。
そうなんですね、でこんなね、環境に優しいね、
はい、
あの、場所ですのでね、これから暖かくなりますんでね、
はい、
散歩がてらにね、
はい、
ぜひ一度ね、
はい、
訪れていただきたいなというふうに思います。
そうですね、本当に素敵な場所なんで、たくさんの方に行っていただきたいと思います。はい、はい、では、あの、あっという間にお別れの時間となりました。柴崎さん、今日も本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また次回お会いいたしましょう。
はい、お楽しみにお待ちください。
はい、ありがとうございました。
この番組はトヨタガズーレーシングヤリスカップ参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
またこれからもたくさん解説をしていただきたいと思います。
はい、はい、そうですね、
はい、ではまた次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さようなら。
さようなら。